人が十字架でどういう働きをしたのか、十字架の死を通してどういうことを達成したのかという話題について勉強を始めました。大きく分けて4つあります。これ私流の分け方ですけれども4つあります。1つは人類の罪の贖いをいたしました。2つ目には地上の支配権を回復しております。で3つ目には古い契約が満期になった終結をいたしました。で4つ目、神の義の資格の準備をいたしております。先週はサタンの仕業をどのように打ち砕いたのか、十字架でどのようなことを達成したのかということの一番最初を勉強いたしました。神様に対する人類の罪の贖いをしたという点についての勉強をしたわけです。今日は2つ目の地上の支配権の回復という点に進みたいと思います。アダムが神様の命令に背き罪を犯したんですけれども、その罪を神様に謝らず、その代わりに自分の罪の責任を神様に押し付けたことによって、アダムは神様から与えられた地球の支配権を持ったままで神様から離れ、サタンの支配の下に入ってしまいました。サタンの陰謀に乗ってしまったわけです。だから地球の支配権はサタンのものとなりました。宇宙を作った神様の地位を取りたくて活動していたサタンは、そして神様によってこの地上に落とされたサタンは、この世の神と呼ばれるものになったわけです。アダムから地球の支配権を取りましたから、空中の権威を持つ支配者とも呼ばれるようにもなっております。で、神の形に作られ、神の代理としてこの地球のすべてを支配するはずの人類を苦しめることでもって、サタンは神様に対して復讐することができると考えて、いろんな形で人間を苦しめようと攻撃をしてくるわけです。そのサタンの働きを止め、地球の支配権を正しい所有者に、神に似るように神の形に作られた人間に今一度渡すために、イエスは十字架につく、十字架で死ぬ、そして十字架の死からよみがえるという一連の動きが必要となったわけです。で、一番最初の質問となるのは、この地球の支配権を取り戻すためにどういうことをイエス様がしたのかという点です。ヨハネの12章を開けていただきましょう。ヨハネの福音書の12章の23節から、これは途中からですけれども23節から読んでいきましょう。するとイエスは彼らに答えて言われた。人の子が栄光を受けるその時が来ました。これはですね、異邦人がイエス様のところにお目にかかりたいって教えを受けたいと言ったところでもって、イエス様これでもってもうイスラエルの人たちに対しての伝道は終わったと見たからです。するとイエスは彼らに答えて言われた。人の子が栄光を受けるその時が来ました。誠に誠にあなた方に告げます。一粒の麦がもし地に落ちて死ななければそれは一つのままです。しかしもし死ねば豊かな実を結びます。自分の命を愛する者はそれを失い、この世でその命を憎む者はそれを保って永遠の命に至るのです。私に仕えるというのならその人は私についてきなさい。私がいるところに私に仕える者もいるべきです。もし私に仕えるのなら父はその人に報いてくださいます。今私の心は騒いでいる。何と言おうか、父よこの時から私をお救いくださいと言おうか、いやそのためにこそ私はこの時に至ったのです。父よ皆の栄光を表してください。その時天から声が聞こえた。私は栄光をすでに表したし、またもう一度栄光を表そう。そばに立っていてそれを聞いた群衆は雷が鳴ったのだと言った。他の人々は御使いがあの方に話したのだと言った。イエスは答えて言われた。この声が聞こえたのは私のためにではなく、あなた方のためにです。31節、今がこの世の裁きです。今この世を支配する者は追い出されるのです。これはサタンのことですよ。私が地上で引き上げられるなら、私は全ての人を自分のところに引き寄せます。イエスは自分がどのような死に方で死ぬかを示してこのことを言われたのである。この世を支配する者、サタンが追い出されるんだという。ヘブルの2章に行っていただきますと、ヘブルの2章では14節と15節でもってこういうことを言われました。イエス様がどういう働きをしたのか、こういうふうに説明がしてある。そこで子たちは皆血と肉とを持っているので、主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。それはその死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためですと。何の奴隷か、サタンの奴隷です。死というものが怖いからです。 だからそのサタンを滅ぼす、こうしてサタンの支配から人々を解放すると言ってるわけです。十字架での一連の出来事を通してイエス・キリストはサタンの仕業を打ち壊しました。これはただ単に十字架についた死んだというだけじゃない、十字架の死から蘇った、これが全部一連の動きです。そしてサタンが人間に持ってきている影響をどかしております。ただですよ、サタンが持ってきた死というもの、肉体の死というものについては現在もまだ解決されておりません。救い主をイエスと受け入れた者、イエス様を受け入れた者は、生まれ変わりをした者は近いうちに肉体の死からも解放されるようになります。これがイエス・キリストの空中再臨による景況です。だけどもまだその死というものは今の段階ではまだ解消されていない。どういう面でイエス様はサタンの仕業を打ち壊したのか、地上の支配権を取り戻したのか、どういうものがすでに十字架によって達成されているのかというのが質問になります。サタンが人間を苦しめようとして攻撃をしてくるやり方は、ことに人にとって直接的な痛みを感じるものは、まあ、それまでにこれだけ言っておきましょう。私たちは残念な話、サタンに洗脳されております。考え方が制限されている。そのために私たちの人生というものを永遠という期間から見ることができないようになってしまっております。この世での60年70年80年の生活だけしか見ることができないように教え込まれて、この世での生活が終わった後での生活というものについてはぼやけた現実味を帯びていないような感じまで持たされております。ところが私たちの人生というものはこの世での70年80年あるいは100年近い生活が全てではなくて、それから後にこの世での生活の何倍も何十倍も何百倍もの長い期間、永遠と呼ばれる期間続いているものなんです。だから永遠という期間から見てあなたはどちらに属しているのかということが大切なんですけれども、神の家族に属しているのか、それともサタンの家族に属しているのかということが大切なんですけれども、そしてサタンの攻撃は人間が永遠の命を持つことがないように、この世での生活が終わったら確実にサタンの支配に入るように企てていることにあるんですけれども、その攻撃をあまり現実味を帯びていると思っていない人たちがたくさんおります。その人たちにとっては直接的に痛手を感じる代表的なものは何かというと、まず最初に肉体への攻撃です。病気とか痛みとか経済的な苦しみというのがそれに入る。その次に精神的な考える部分での攻撃もあります。思い煩い、心配事、心の平和がなくすといったような攻撃までサタンがしてくる。もちろん生まれ変わりしていれば霊には攻撃できます、あなたが受け入れない限り。だからこれからはですね、その永遠の命というものに関してはもうすでにもう決まっている。この世にいるうちにその永遠の命の方を選ばなければ、この世が終わってからは選ぶことはできません。だからそれはもうすでに皆様方決まっていると思うから、その先に行きましょう。病気の癒し、健康になるという点において、どのようにしてサタンからイエス様が支配権を取り戻したのか、まずマタイの8章を読んでみましょう。マタイの8章を見てみますと、こういうことが書かれております。マタイの8章の16節を見ていただきましょう。夕方になると人々は悪霊に疲れた者を大勢身元に連れてきた。そこでイエスは御言葉を持って霊どもを追い出し、また病気の人々を皆お治しになった。これは預言者イザヤを通して言われたことが成就するためであった。彼が私たちの患いを身に引き受け、私たちの病を背負った。まあ、余談になるけれどもですね、この訳でもって何々の預言が成就するためだったという預言があったからイエス様はこういう動きを取った、これ逆なんです。イエス様はこういう動きを取るということを分かっていたから、そういう予言があったんですよ。この順序を逆に考えていきましょう。訳の方ではなるか、予言があったからイエス様が仕方なくそれをやったような感じを取るけど、そうじゃありません。もう最初からイエス様はこういうことをするのを分かっていたから、そういう予言があったんです。でイザヤがこういう予言をしております。彼が私たちの患いを身に引き受け、私たちの病を背負った。だから病人が御言葉でもって癒されるんだと言ってる。 まあ、イザヤ書のこれ53章の引用なんですけども、イザヤの53章をちょっと読んでみましょう。一節から、イザヤの53章の一節から終わりの12節までも読んでいます。で、何を言ってるのか。私たちの聞いたことを誰が信じたか、主の身腕は誰に現れたか。主は、彼は主の前に若枝のように芽生え、砂漠の地から出る根のように育った。彼には私たちが見とれるような姿もなく、輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。彼は蔑まれ、人々からのけ者にされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。ここを今マタイが引用しているわけです。だが私たちは思った、彼は罰せられ、髪に打たれ、苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしみが私たちに平和をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。彼は痛みつけられた。彼は苦しんだが口を開かない。放り場に引かれていく子羊のように、毛を刈る前のもので黙っている雌羊のように彼は口を開かない。しいたけと裁きによって彼は取り去られた。彼の時代のもので誰が思ったことだろう。彼が私の民の背きの罪のために打たれ、生ける者の力絶たれたことを。彼の墓は悪者どもと共に設けられ、彼は富む者と共に葬られた。彼は暴虐を行わず、その口に欺きはなかったか。しかし彼を砕いて痛めることは主の御心であった。もし彼が自分の命を財家のための生贄とするなら、彼は末永く子孫を見ることができ、主の御心は彼によって成し遂げられる。彼は自分の命の激しい苦しみの跡を見て満足する。私の正しいしもべは、これは義のしもべの方が正しい訳です。私の義のしもべはこの知識によって多くの人を義とし、彼らの咎を彼が担う。それゆえ私は多くの人々を彼に与える。私は強者たちを分取り者として分かち取る。彼が自分の命を死に明け渡し、背いた人たちと共に数えられたからである。彼は多くの人の罪を負い、背いた人たちのために取りなしをする。ちょっと順序を変えてみましょう。まず6節先に行きましょう。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は、これ神様です、宇宙を作った神様です。私たちの全ての咎を彼に、イエス様に負わせた。そして神様に対する罪の身代わりにいたしました。私たちの罪はイエス様が身代わりとなって動いてくれた。4節に戻りましょう。誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。病というのはこれは病気です。肉体の病気です。痛み、これは心の悲しみ、心の傷です。で、5節。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしみが私たちに平安をもたらした。ちょっと先に進んでですね、今度は10節に行きましょう。しかし彼を砕いて痛めることは主の御心であった。もし彼が自分の命を財家のための生贄とするなら、彼は末永く子孫を見ることができ、主の御心は彼によって成し遂げられる。何を言ってるのか。私たちが神の子供となるためにイエス様がこういう働きをしたんだと言ってるわけです。最後12節。それゆえ私は多くの人々を彼に分け与え、彼を強者たちを分取り者として分かしている。彼が自分の命を死に分け渡し、背いた人たちと共に数えられたからである。彼は多くの人の罪を負い、背いた人たちのために取りなしをする。つまり言いたいのは、神様に背いている人たちが向きを変えて神の家族に入るような準備をするということになるわけです。ここで分かるように、サタンが持ってくる病気に対して健康になる道は、イエス・キリストが十字架にかかる前の晩に鞭で打たれるということで完成をしております。だからペテロ第1の手紙の2章の24節は何と書いてるか、こう書いてるわけです。これ過去完了形になっております。キリストの打ち傷の上にあなた方は癒されたのです。あなた方、これはイエス様を救い主と信じ生まれ変わりしている人たちですよ。その人は癒されたのです。癒しは完成しているんですとすでに言っている。誰が病気を持ってくるのか、 つまりイエス様が病を背負ったと言っても誰が病気を持ってくるのかということに関してキリスト教の中では3つの違った考え解釈がなされております。つまり癒し、病気の癒しということに関してはクリスチャンの間では3つのグループがあります。一つは神様が病気を持ってくる、そしてその病気を通して何かを教えようとしているというグループです。神様が教えようとしているものをその病人が学べば病人は癒されると解釈をするグループが一つ目のグループです。二つ目のグループでは病気の中には神様が持ってくるものとサタンが持ってくるものとがある。サタンが持ってくる病気は癒しの祈りで治るけれども、神様が持ってくる病気は神様が教えようとするものを病人が学ぶまでは、あるいは罪の支払いをするまでは病気は癒されないというグループです。これが二つ目です。で、三つ目には病気という病気はどんな病気でもサタンが持ってくるというグループがあります。さあ、このうちのどれが正しいのか、どの点で間違っているのか。実はですね、いろんな人がいろんな解釈をして聖書のことに、旧約聖書の一部を引用して病気は誰が持ってくるのかということを議論しているんですけれども、神様が病気を持ってくる、あるいは神様が持ってくる病気とサタンが持ってくる病気とあるなどというグループは両方とも正しくないということをイエス・キリストの働きから説明することが可能です。じゃあサタンがどんな病気でもサタンが持ってくるのかというのはですね、もうちょっと後で話を進めましょう。神様が病気を持ってくる、サタンも持ってくるけれども神様も持ってくるというのは正しくないということをイエス・キリストの働きから説明しましょう。だけれどもそのイエス様の働きを説明するのにはまずこういう点をしっかりと皆さん自身が理解をしてからでないとその話に入っていけません。これから聖書をですね、3箇所4箇所にいたします。これをしっかりと認識した上でないと病気は神様が持ってこないという証明をすることが不可能になります。まず第一番目にヨハネの福音書の6章の38節を見ていただきましょう。全部で4つほど引用いたします。ヨハネの福音書から全部4つ引用いたします。最初はヨハネの6章の38節を見ていただきましょう。私が天から下ってきたのは自分の心を行うためではなく、私を使わした方の御心を行うためです。これ誰なのか皆さんももう分かると思う。私の心を行うためではなく、私が勝手なことをしているんではなく、私を使わした方の御心を行うために私は天から来たと。その次ヨハネの10章の30節見ていただきましょう。私と父とは一つです。同じ10章の32節とイエス様がこう言いました。イエスは彼らに答えられた。私は父から出た多くの良い技をあなた方に示しました。そのうちのどの技のために私を石打ちにしようとするんですか。最初だけで結構です。父から出た多くの良い技をあなた方にイエス様が示した。最後14章に行きましょう。ヨハネの14章の9節を見ていただきましょう。イエスは彼に、これはピリポですに言われた。ピリポ、こんなに長い間あなた方と一緒にいるのにあなたは私を知らなかったのですか。私を見た者は父を見たのです。どうしてあなたは私に父を見せてくださいというのですか。私が父におり父が私におられることをあなたは信じないのですか。私があなた方に言う言葉は私が自分から話しているのではありません。私のうちにおられる父がご自分の技をしておられるのです。私が父におり父が私におられると私が言うのを信じなさい。さもなければ技によって、私のイエス様の行う行動によって信じなさい。だからイエス・キリストの働きを見れば 病気は神様が持ってくるのかどうか判断することが可能だということになるわけでしょ。イエス様自身は病人に対してどういう態度を取ったのか、いくつかですね、マタイの福音書からちょっとルカに入りたいと思うんですけど、引用していってみましょう。マタイの4章のまず23節から言ってみましょう。イエスはガリラヤ全土をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、民の中のあらゆる病気、あらゆる患いを治された。イエスはシリア全体に、イエスの噂はシリア全体に広まった。それで人々はさまざまな病気と痛みに苦しむ病人、悪霊に疲れた人、天下持ちや中部の者と皆身元に連れてきた。イエスは彼らをお治しになった。さあここでまず最初考えていきましょう。あらゆる種類の病気を皆治した。この病気は天の父があなたに何か教えようとして与えたんだから、あなたがそれを学んでから癒されますと言っていないんですよ。病気の種類によって神様を持ってくるのとサタンが持ってくるのがある。だったらイエス様は皆癒しちゃってどうするのか。マタイの8章に行ってみましょう。先ほど引用したところですけど、8章の16節を見ていきましょう。夕方になると人々は悪霊に疲れた者を大勢身元に連れてきた。そこでイエスは御言葉を持って霊でも追い出し、また病人の人々を皆お治しになった。9章の35節を見ていただきましょう。それからイエスはすべての町や村をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気、あらゆる患いを治された。マタイの10章の1節いきますよ。イエスは12弟子を呼び寄せ、汚れた霊ども制する権威をお与えになった。霊ども追い出し、あらゆる病気、あらゆる患いを治すためであった。同じ10章の8節にいきましょう。イエス様の命令です。7節からいきましょう。行って天の御国が近づいたと述べ伝えなさい。病人を治し、死人を生き返らせ、雷病人を清め、悪霊を追い出しなさい。どんな病人なのか区別をつけておりません。神様が病気にした人を除いてと限定していないんです。マタイの14章の14節では、イエスは船から上がられると多くの群衆を見られ、彼らを深く憐れんで彼らの病気を治された。15章の30節いきましょう。すると大勢の人の群れが足ない、不具者、盲人、推しの人、その他たくさんの人を身元に連れてきた。ほいで彼らをイエスの足元に置いたので、イエスは彼らを追い出しになった。さあこれでまだ足りなければですよ、ルカ伝の4章に行っていきましょう。ルカの福音書 4章の40節を見ていただきましょう。日が暮れるといろいろな病気で弱っているものを抱えた人たちが皆その病人を身元に連れてきた。さあその次何をしたか。イエスは一人一人に手を置いて癒された。つまり連れてこられた病人という病人全部に手を置いて癒したということになります。同じルカ伝の10章に行ってみましょう。これは前のマタイと同じ言葉なんですけど、10章の8節見ていきましょう。どの町に入ってもあなた方を受け入れてくれるなら出されたものを食べなさい。ほいでその町の病人を治し、彼らに神の国があなた方に近づいたと言いなさい。まだ神様の教えを学んでいない病人を除いてと言っていないんですよ。自分の罪をしっかりと認識していないために、神様が病気だった人を除いてと指示をしていない。町の病人を癒せと言っている。もしも神様が病気にしているのならば、どんな理由であろうと神様が病気を持ってきているのであれば、そしてイエスが病人を皆癒して健康にしてしまうというとすれば、 イエスは神の心、考えと反対のことをしていることになるわけです。ところがイエス様自身が何と言ったか、私と父とは一つです。私は父からの命令を行っていると宣言している。もしも神様が持ってくる病気があり、サタンが持ってくる病気があるとするならば、そしてサタンの仕業を打ち壊すためにイエスがこの世の中に来たのならば、神様のが持ってくる病人はまだ癒されるはずはないわけですから、病人という病人をみんなその病気の種類にかかわらず、神様が持ってきた病気とサタンが持ってきた病気と区別もしないで皆癒してしまうということは、父の御心に反した行いをしていることになるわけです。イエス様は父なる神に罪を犯してしまっていることになるわけです。父から出た良い技を行うと言ったイエスが、そしてイエスの中におられる父がご自分の技を行っているというのならば、病人という病人を病気の種類にかかわらず、誰が病気になっているという区別をつけないで病人という病人を癒しているというところから判断をすれば、神様はクリスチャンに対して病気を持ってこないということが推測できるはずなんです。ルカ伝の13章ではイエス様がこれほどまでのことを言いました。ルカ伝の13章の10節からのこの出来事を見てみましょう。ルカ伝の13章の10節からこういう出来事があります。イエスは安息日にある街道で教えておられた。するとそこに18年も病の霊に疲れ、腰が曲がって全然伸ばすことのできない女がいた。イエスはこの女を見て呼び寄せ、あなたの病気は癒されましたと言って手を置かれると、女は立ちどころに腰が伸びて神をあがめた。するとそれを見た街道管理者はイエスが安息日に癒されたのを憤って群衆に言った。働いてよい日は6日です。その間に来て治してもらうがよい。安息日には行けないのです。しかし主は彼に答えて言われた。偽善者たち、あなた方は安息日に牛やロバを小屋からほどき水を飲ませに連れて行くではありませんか。これも仕事の一つです。この女はアブラハムの娘なんです。それを18年もの間サタンが縛っていたのです。安息日だからといってこの束縛を解いてやってはいけないのですか。18年サタンが縛っていた、だからこの女は病気だったと言ってる。でアブラハムの娘なんて言う、何かその昔神様がアブラハムに契約をいたしました。サタンの束縛から解放され、病気は治り健康になる権利がこの女に与えられているんです。だからアブラハムの娘という。あなたは誰か、ガラテヤ書の3章を開けていきましょう。ガラテヤ書の3章の26節から読んでいってみましょう。あなた方は皆キリストイエスに対する信仰によって神の子供です。バプテスマを受けてキリストにつくものとされたあなた方は皆キリストをその身に来たのです。これ生まれ変わりしたクリスチャンたちですよ。ユダヤ人もギリシャ人も差別がなく、奴隷も自由人も男子も女子も差別がありません。なぜならあなた方は皆キリストイエスにあって一つだからです。もしあなた方がキリストのものであれば、それによってアブラハムの子孫だという約束による相続人なんです。アブラハムの子孫です。この18年腰の曲がった女と同じ権利があなたに与えられています。そうするとですよ、多くの教会でこういうところを引用いたします。新命記の28章には、神様が病気を持ってくる、神様が病気を与えると書いてあるではないかという反論をいたします。事実書いてあります。それに対してどう答えたらいいか。私はですね、この新命記の28章に関してこういう答えをいたします。まず28章の1節を見てほしい、そして15節と比較をしてほしいと言います。1節にはこう書いてある。もしあなたがあなたの神主の御声によく聞き従い、私が今日あなたに命じる主のすべての命令を守り行うなら、あなたの神主は地のすべての国々の上であなたを高く上げられよう。あなたがあなたの神主の御声に聞き従うので、次のすべての祝福があなたに望み、あなたは祝福される。 神様と契約を成立し、神様の指示の通り行動しますと約束をして行動しているクリスチャンたちにはどうするのか。28章の1節2節が適用されるわけです。祝福が来る。だけれども、神様と契約を成立し、神様の指示の通り行動しますと約束をしているのに、そして神様から祝福を受けているのに、その契約に基づく神様の指示を守らない者にはどうするか、15節で教えております。もしあなたがあなたの神主の御声に聞き従わず、私が今日命じる主のすべての命令と掟とを守り行わないなら、次のすべての呪いがあなたに臨み、あなたは呪われる。ほいで病気の名前がずらーっと並んでる。話は簡単でしょ。この立法の呪いとしての 病気は誰が招いてるのか、神様が与えてるのかじゃないでしょ。契約の成立をしておきながらも契約の義務を果たしていない人が責任を取るべきでしょ。そうなってくるとですよ、創世記の28章でもって15節から後になって、契約の呪いとして神様が病気を持ってくると書いてあるではないかという考えに対して、私はこういう解釈説明いたします。冬になって寒い時に風呂から出て薄着のままで表に体を出して冷やせば風邪をひいてしまう、当たり前でしょ。それなのに私は風呂に入る前に風邪薬を飲んだ、なのに風邪が出てくるとはけしからん、あの薬はインチキだというと同じじゃないかということになります。神様の律法を守らないで、契約を成立しているのに、で祝福を受けているのに、律法を守らないがゆえに自分で病気を招いているんです。神様が病気を持ってくる、病気を持ってこないということ自体が間違ってる。自分が契約をしておきながらその契約の義務を果たしていないからです。これ当然でしょ。火災保険だってそうでしょ。うちが燃えたらば何千万円のうちの火災保険をかけとくと言いながら、保険金も払わないでて、うちが燃えたかだから 金払ってくれて、誰が払うか。保険金を払って契約をしていたら燃えた時には条件にあって金を戻してくれる。契約もしていないのに、あるいは契約を破っちゃって保険金も払っていないのに、これだけの分返してくれ、払ってくれって払うか。同じことでしょ。それやってるんですよ。いや、そういう点からですね、神様が病気を持ってくるのか、イエス様の動きを取ればはっきり分かります。神様、病気を癒す神様です。ほんと今度は質問になる。じゃあ病気というものは全部どんな病気でもサタンが持ってくるのか。サタンの活動を今止めたらば病気にならないか。さあ皆さんどう思うか。病気になります。なぜかと言ったらば、病気になる原因は3つあるからです。1つはあなたのバカさです。ここまではっきり分かるでしょう。健康管理を怠ってるからですよ。暴飲暴食をしてるからです。これ誰が指してるか。あなたでしょ。徹夜を続けて体を弱らしてるからです。寒いのに薄着をして体温を冷やすからです。つまり健康管理を怠っているから、だからあなたが病気を招くんです。これが一つです。二つ目の理由は、あなたが神様に罪を犯すことによります。罪を犯しても謝って神様の元に戻ろうとしない。神様があなたを守ろうとしたって、神様はあなたを守ることができない。あなたは神様から離れてるんですから。あなたが神様のその守りから飛び出しちゃってる。だからサタンが食いついてくるの当たり前でしょ。ちょうど表にです、雨が降ってると同じです。サタンが持ってくる病気が雨と同じ考えてくれる。神様は傘を差して、この傘の中に入ってたら濡れないよと言ってね、傘から飛び出して濡れたら、神様が一緒に傘持ってあんたの後追っかけてくれるか。神様は神様です。あなたが神様の元に傘の中に入ってこなきゃいけない。自分の罪を謝って神様のところに戻ってくれば守ってくれます。だから神様に罪を犯すことが病気の原因の二つ目です。三つ目に行きましょう。サタンからの直接の攻撃があります。あなたを苦しめ、あなたの周りの人を苦しめようとするサタンの攻撃があります。 まあ、もっともですね、この3つとも癒しの道は準備されている。だけれどもサタンの活動が止まったら病気にならないかではないということもこれで分かっていただけると。だから病気になった時ですよ、なんで神様病気するんだとか、サタンがこうやってるからと言っちゃいけませんよ。あなた自身のことを考えなきゃいけないんですよ。本当にちゃんと神様の守りから逃げ出ていないかどうか、罪を犯していないかどうか。さあそうなってくるとです、イエス様はどのようにして私たちに癒しを準備してくれているのか、これが問題になります。イザヤ書の53章の4節では、まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担ったと書いてある。そこからですね、多くの教会ではこういうふうに教えます。すべてこのような病気はイエス様の肉体に背負ってくれている、私たちが取り去ったという解釈をいたします。この世のすべての病気という病気の症状は全部イエス様が自分の体に背負ってくれたという、こういう解釈は正しくありません。もしもイエス・キリストの肉体の上にこの世の病気の症状を背負ったとするならば、鞭で打たれた時ですよ、放したとしたら、それからあとイエス様の十字架での残りの使命はイエス様自身果たすことができないはずです。目くらになる病気をイエス様の肉体に引き取ったら目くらになってしまう。じゃあ十字架の上で物を見ることができなくなるわけでしょ。見ております。ツンボというものをイエス様の肉体に引き取ってツンボになったわけじゃありません。十字架の上で人の声、人の言葉ちゃんと聞いてる。おしんなる病気をイエス様が肉体の上に取ったんじゃない。十字架の上で物を言ってます。しかも7度違うことを言ってる。婦人病といったもの、お産に関する病気をイエス様肉体の上に取ることはできません。女じゃないんですから。イエス様が鞭で傷つくことによって引き取ったものは何かというと、それは病気の源となっているものです。イエス様は病気の症状を、一つ一つの病気の種類を背負ったのではないんです。病気の根元、根源となっているものを取り除いたんです。だから注意してくださいよ。この点でですね、キリスト教では、神様の教えでは、病気の症状を改善して病気と戦いやすくするという方法に反対はしていないんです。つまりですね、薬とか医学の力を借りるということに反対はしておりません。というのは病気の源を取っただけですから。薬を飲んで症状を和らげて、医学の力で症状をどかす、これはいいんだけども、そうするときにもその背後に力を出してくださる神様を、神様の力を、働きを無視してはいけないんです。薬飲んでいってから薬飲みますよと、神様を忘れちゃいけないんです。医学の力なんとかなるか、その医学の力の後ろに神様が働いているということも覚えてなきゃいけない。イエスの受けた打ち傷であなたはすでに癒されている。病気の源は解かされている。だから来る症状に対してあなたが今度それを自分で解かすように信仰を使わなきゃいけないということになるわけです。マルコの11章の12節からの出来事をですね、ちょっと読んでみましょう。実はこの新改訳に間違いがあるんですけども、それをあえてですね使って今のこの点をもうちょっと説明を進めてみたいと思います。マルコの11章の12節から読んでみましょう。翌日彼らがベタニアを出た時、イエスは空腹を覚えられた。葉の茂ったイチジクの木が遠くに見えたので、それに何かありはしないかと見に行かれたが、そこに来ると葉のほかは何もないのに気づかれた。イチジクのなる季節はなかったからである。イエスはこの木に向かって言われた。違います。これはこの木に向かって答えて言われた。今後いつまでも誰もお前の実が食べることのないように。弟子たちはこれを聞いていた。原本ではですね、木に向かって言ったんじゃない、木に向かって答えて言われたと書いてある。なぜか、この木がイエス様に先に話しかけているからです。あんたに食べさせる身なんかないよという。それに対してどうしたか、20節。朝早く通りがかりで見ると、イチジクの木が根まで枯れていた。間違いです。根から枯れていたという口語訳の方が正しくなります。新改訳はこれ間違いです。 イエス様がすることは物事の根本に関するものです。だから献金をしても献金の額は問題じゃない。献金をするときの心を重要視いたします。あなたが天の父に向かって祈るときに要求されているものは、隠れたところで隠れたところにいる神様、天の父にするべきものなんです。根から枯れた信仰は霊から働いてまいります。霊の上で受け取ったもの、霊の上で受け取ったと信じるものが現実になって現れてきます。霊の上で病気が治ったと見ることができるから、病気が治ったという兆候が肉体の上にも現れてくるようになるんです。イエス自身の肉体の上に受けた打ち傷によって病気の源は取り除かれております。私たちには病気になっていなくても良いだけの道、方法、力が与えられている。サタンが持ってくる病気を受け取らなくても良いだけの道、方法、力をイエス・キリストが準備をしてくれました。7つの段階で準備されています。皆さん知ってると思うけど、今一度リストにしてみましょう。一番最初、コリント第1の手紙の12章の御霊の賜物の中の一つにそれがあります。コリント第1の手紙の12章の4節からまず読んでいってみましょう。9節にこれがあります。さて、御霊の賜物にはいろいろな種類がありますが、御霊は同じ御霊です。奉仕にはいろいろな種類がありますが、主は同じ主です。働きにはいろいろな種類がありますが、神はすべての人の中ですべての働きをなさる同じ神です。しかし、身の益となるために、おのおのに御霊の現れが与えられているのです。ある人には御霊によって知恵の言葉が与えられ、他の人にも御霊にかなう知識の言葉が与えられ、またある人には同じ御霊によっている信仰が与えられ、これは信仰の賜物が与えられるんです。ある人には同一の御霊によって癒しの賜物が与えられると書いてある。まず、病気が治る一つの段階ですが、癒しの賜物による治され方があります。これは受け取る人の病人の方にあまり信仰がないときに使うものです。だけれども信仰がない人であっても、癒しの祈りの後で、神様の癒しの力が病人の体に入った後で、どうやったら癒しを保つことができるのか教えなければ、で病人がそれを行動を取らなければ、病気の症状は戻ってまいります。これが一つ目です。二つ目のやり方にいきますと、ヤコブの5章の4節で14節でやり方を教えています。ヤコブの5章の14節でやり方を教えています。あなた方のうちに病気の人がいますか？その人は教会の長老たちを招き、主の御名によってオリーブ油を塗って祈ってもらいなさい。信仰による祈りは病む人を回復させます。つまり、教会の長老が病人にオリーブ油を塗って信仰の祈りをする。だからこれはクリスチャンが教会の長老に頼むべきものです。クリスチャンである病人が頼むべきものです。一般の人ではありません。三つ目のやり方に行きましょう。マルコの16章の15節から三つ目の道がイエス様が教えました。マルコの16章の15節でイエス様が三つ目のやり方を教えています。それからイエスは彼らにこう言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。信じる人々には次のような印が伴います。すなわち、私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒されます。つまり、イエス様を救い主と信じ、生まれ変わりをした人が病人に手を置くというやり方が3つ目です。4つ目のやり方いきましょう。マタイの福音書の18章の19節で教えております。マタイの18章の19節、4つ目の癒しの方が与えられている。誠にあなた方にもう一度告げます。もしあなた方のうち2人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。2人でも3人でも私の名において集まるところには、私もその中にいるからです。 これどんな祈りでもいいんですけど、その中で癒されるために心を合わせるという祈りが4つ目の方法です。5つ目の方法はマルコの11章の23節で教えております。イエス様が教えた、誠にあなた方に告げます、誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるならその言った通りになります。つまり山、病気に向かってあなたが命令する、そして心で信じる、そうしたらその通りになる。6つ目に行きましょう。その次の24節です。だからあなた方に言うのです。祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい。そうすればその通りになります。癒しを求める、癒されたと信じる、その行動を取る、こうしたら癒しが現実になる。これが6つ目です。7つ目、使徒の働きの書の19章の11節と12節でやり方があります。7つ目のやり方がある。神はポールの手によって驚くべき奇跡を行われた。ポールの身につけている手拭いや前掛けを外して病人に当てると、その病気は去り悪霊は出ていった。これは現在私たちがいるハンカチに祈る祈りです。神様の力が入ってそのハンカチが病人に当てられた時点から病人が癒しを現実することができる。ただしある段階まで行った時にこの病人が癒しを保つようなやり方を動いていかなかったら、そこでもってその癒しは止まります。サタンがまた攻撃をしてくる、まあ、これがですね、まず最初サタンが攻撃をしてくる肉体の上での病気が問題です。経済的な束縛からもイエス様は解放してくれました。神様が人のために人類のために準備している経済的な祝福というもの、物質的な祝福というものが直接人に届くように、サタンに妨害されることがないように、イエス様がサタンを力抜きにしております。生まれ変わりをした者が経済的に豊かな生活を送ることができるようにイエス様はいろんな道を開いている。どういうことをしたらばいいのか、あなたがあるいは私がどういうことをすれば経済的に裕福な生活を送ることができるようになるのかというのは、実はですね、もうこの講座で前に説明いたしました。講座の8番目で説明した、今日が14番目です。だからそんな復習をしていただきましょう。こんなものを達成するためにイエス様がどういう戦いをしたのか、どういう戦いをサタンと戦ったのか、コロサイ書の2章に移るとその答えが出ております。コロサイ書の2章の13節から読んでみましょう。あなた方は罪によってまた肉の割礼がなくて死んだものであったのに、神はそのようなあなた方をキリストと共に生かしてくださいました。霊の上では死んでいた、神様と永遠の命を持っていなかった。だけども永遠の命を持っている。それは私たちのすべての罪を許し、いろんな定めのために私たちに不利な、いや私たちを責め立てている債務証書を無効にされたからです。神はこの証書を取り除け、十字架に釘付けにされました。神はキリストにおいて、すべての支配と権威の武装を解除して晒し者とし、彼らを捕虜として凱旋の行列に加えられました。つまりイエス様自身がサタンとその手下どもを任して、もうすでに勝利をしたと言っている。どんな戦いだったのか。これ今一度復習をしていただきましょう。以前にですね、神様は法律を守る神様だということを言いました。神様はサタンに対しても公平な神様だと言った。イエス・キリストとサタンとの間のこの戦いにおいて、場合によってはサタンが勝ってサタンが永久にこの地球の支配権を握っちゃって、神様はこの地球に向かって人に対しても動物にも植物にもその他全部何に対しても何の力も助けも出せなくなるかもしれない可能性を持ったタイトルマッチをしたんです。サタンの方ではこの戦いのために準備をいたしました。タイトルマッチをしないで勝てるように工作をした。女から生まれてくる子孫というもの、サタンの頭を踏み砕く者が現実になって現れてこないようにサタンはいろんな活動をした。 神様から選ばれ、神の道と愛とに満ちた生活をするべき人たちが神様の教えから離れるようにいろんな誘惑もいたしました。これに対して神様の方ではサタンに向かって、女の子孫がお前の頭を踏み砕くと宣言をしてから4000年後になってイエス様をこのように送っているんです。サタンはどうしたか。自分が直接イエス様に向かって攻撃を仕掛けるだけでなくて、パリサイ派の人たち、立法学者、祭司たちというものを動かしてイエスの活動を妨害しようとしたわけです。それに対して聖霊と力とでもってイエス様はサタンの力を退けております。で、最後に十字架でもってイエス様がサタンの本拠地に行った、こういった実際の戦いをいたしました。どんな戦いだったか、エペソの1章の17節から読んでみると分かります。エペソの1章の17節から読んでいきましょう。これはいつも礼拝の後でもって読む言葉の中の一つです。どうか私たちの主イエス・キリストの神、すなわち栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の霊を御霊じゃありません。霊です。あなたの霊です。をあなた方に与えてくださいますように。またあなた方の心の目がはっきりと見えるようになって、神の召しによって与える望みはどのようなものか、生徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、また神の全能の力の働きによって、私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように。神はその全能の力をキリストのうちに働かして、キリスト死者の中から蘇らせ、天上においてご自分の右の座につかせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世ばかりでなく次に来る世においても唱えられるすべての名の上に高くかかりました。また神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりました。教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の道でおられるところです。これ19節、20節見ていきましょう。神は全能の力の働きによって、私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように。実はですね、ここで神様が使える持っている力というのは全部で5つの種類の違うものがあるんですが、そのうちの1つ、神様の地位に伴った力だけを使わない、残りの4つの力全部を使ったと、ここに書いて、実は19節に書いてあるんです。原本を調べてみて分かります。その4つの力、神様に使えるだけの地位を、神様の地位を取りたくてサタンが動いてるんですから、神様の地位の力だけは使えません。残りの4つの力全部を使ってキリストの地に働かして、死の中から蘇らせて、戦ってキリストに勝利をさせている。だからピリピの2章に言っていただきますと、6節から始まるところでこういうことまでできてきているんです。キリストは神の見姿であられる方なのに、神の在り方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして仕える者の姿を取り、人間と同じようになられたんです。神は人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまで従われたんです。そしてサタンに勝ったのです。実はここに書いてあるけど、そうなんです。それゆえ神はキリストを高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはキリストの皆によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめて、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、死なる神が褒めたたえられるためです。そしてですよ、その力と権威とはキリストの体に与えたと、先ほどのエペソに書いてある。教会というのは、これ信じているもの全部を総括的に読んでいるのは教会で、これキリストの体です。イエス様が頭であって、我々が体だという、頭が指示を出して体が行動して指示を現実する。イエス様がそれだけのサタンをもう力抜きにしておく権威を与えられている、体が動いてそれを現実するだけでしょう。で、イエスの名という大きな道具を与えております。サタンが、悪霊はイエスの名による命令に従わなければいけないものにまでなっちゃってる。時間があるから、ちょっとですね、これ実際にどんな言葉で起こったのか説明し、聖書で証明しましょう。使徒の働きの書の3章を見ていただきましょう。3章の1節から読んでいってみましょう。 テロとヨハネは午後3時の祈りの時間に宮に登っていった。すると生まれつき足の利かない男が運ばれてきた。この男は宮に入る人たちから施しを求めるために毎日美しの門という名の宮の門に置いてもらっていた。彼はペテロとヨハネが宮に入ろうとするのを見て施しを求めた。ペテロはヨハネと共にその男を見つめて、私たちを見なさいと言った。男は何かもらえると思って二人に目を注いだ。するとペテロは、金も銀も私にはない、しかし私にあるものをあげよう、ナザレのイエスキリストの名によって歩きなさいと言って、その右の手を取って立たした。するとたちまち彼の足とくるぶしが強くなり、踊り上がってまっすぐに立ち歩き出した。そして歩いたり跳ねたりしながら神を賛美しつつ、二人と一緒に宮に入っていった。人々は皆彼が歩きながら神を賛美しているのを見た。そしてこれが施しを求めるために宮の美しの門に座っていた男だと分かると、その人の身に起こったことに驚き呆れた。この人がペテロとヨハネにつきまとっている間に、非常に驚いた人々が皆一斉にソロモンの牢という回廊にいる彼らのところにやってきた。ペテロはこれを見て人々に向かってこう言った。イスラエルの人たち、なぜこのことに驚いているのですか。なぜ私たちが自分の力とか信仰深さとかによって彼を歩かせたかのように私たちを見つめるのですか。アブラハム、イサク、ヤコブの神、すなわち私たちの先祖の神は、その子イエスに栄光をお与えになりました。あなた方はこの方を引き渡し、ピラトが釈放すると決めたのに、その面前でこの方を拒みました。その上この清い正しい方を拒んで、人殺しの男を赦免するに要求し、命の君を殺しました。しかし神はこのイエスを死者の中からよみがえらせました。私たちはこのことの証人です。そしてこのイエスの名が、その名を信じる信仰のゆえに、あなた方が今見ており、知っていること、この人を強くしたんです。イエスによって与えられる信仰が、この人を皆さんの目の前で完全な体にしたんです。イエスの名というものと、その名を信じる信仰と、この両方が一緒になった時に大きな技が起きるんです。サタン、悪霊はイエスの名で命令されたものに対して、その命令に従わなければいけないようにイエス様がしてくれております。どうやったらイエスの名でもってサタンの活動を止めることができるのか。まず2つ引用しましょう。同じことです。まずペテロ第1の手紙の5章を見ていただきましょう。ペテロ第1の手紙の5章の8節と9節と見ていただきましょう。身を慎み目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠え立てる獅子のように食い潰すべきものを探し求めながら歩き回っています。固く信仰に立ってこの悪魔に立ち向かいなさい。ヤコブの4章の7節では、神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさい、そうすれば悪魔はあなたから逃げ去りますと言っている。あなたがサタンと戦う必要はないんです。立ち向かう、抵抗すればいいんです。すでに与えられている神様の力を使うということだけなんです。これが地上の支配権の回復です。イエス様がすでにそれだけのものを私たち一人一人に与えてくれている。使うか使わないか、サタンに勝利した生活を送れるか送れないか、これからあなたが選んでいることになります。それだけのものをあなたが使わなければ、他の人が何をやっても効果が上がります。あなたが最終的に責任を取らせられます。あなたが使わなきゃいけない。あなたがサタンに立ち向かったら、サタンはあなたから逃げ去ります。私が立ち向かったら、私から逃げ去る。悪霊にも私は命令ができます。イエスの名であなたのために。サタンに対してはあなたが自分に立ち向かう以外何にもできません。それだけの力、権威をあなたはクリスチャン、生まれ変わりした時点から、生まれ変わりしたその瞬間から与えられているんです。これはですね、私は地上の支配権の回復と呼んでいる。イエス様がそうしてくれた。やり方を知らなければ教えすることはできます。そのやり方を使うか使わないかは、あなたが自分で選ばなきゃいけない。使えば勝利いたします。イエス様がもうすでにそれだけのものをやってくれているんですから、身代わりとしてあなたの代わりに勝利してくれているんですから。でその力と権威とあなたに与えてくれる道具も、勝利する道具まであなたに与えてくれている。だからはっきりと言うと、なんで今サタンに負けてるのかというのが質問なわけです。神様問いますよ。 これだけのものを与えてるのに何でお前勝てないんだって言われる。勝てないんじゃない、勝たないんですよ。自分でやってないからです。どうぞ、そういう観点からですね、この地上の支配権の回復というのは何だか、どういう意味を持つのか、しっかりと覚えていただきましょう。イエス様はこれだけの大きな犠牲を払って、自分で鞭で肉体を打たれるところから始まって、最後に十字架の死から蘇るところまで、こんな大きなものをですね、私たちのために準備をしてくれてるんです。使わなかったら申し訳ないことになる。使い方を教えていきます。ここでもって時間になるからですね、一応今日まとめて、その先は来週続けることにいたしましょう。お祈りいたします。天のお父様、どうぞ私たち一人一人が、我々の主イエス様が十字架を通してどういうことを達成してくれたのか、しっかりと認識することができるよう、どんな働きをイエス様がしてくださったのか、しっかりと学び、その学びに基づいて毎日の生活をしていけるよう、サタンが盗んだこの地上の地球の支配権というものを私たちが取り戻して、毎日の生活においていつも支配者としての生活を送ることができるよう、サタンは足の下に置かれているんだという認識のもとに毎日の生活をするよう、勝利者としての生活を送れるよう、これから先もあなたが私たちを励ましてください、導いてください、教えてくださるよう、時には叱ってくださるよう、イエス様の名前でお願いいたします。そしてイエス様を通してすでに準備をされている圧倒的勝利者としての毎日の生活が送れるものとなるよう、そしてその生活を終わった後で天に行けるものとなるよう、これから先も私たち一人一人前進していくよう、あなたが導いてくださると同時に私たちの心の中でよしやるぞという決意も持つものとなるよう、あなたが動いてくださることを心からありがたく感謝いたします。ここまで準備をしてくださった主であるイエス様に心から感謝を捧げしたいと思います。これから先もどういうものを準備してくださっているのか、どんなものを達成してくださったのか、さらにあなたの御言葉を通して勉強していくことができるよう、真実をしっかりと理解できるものになるよう、あなたが導いてくださいますように、こういう祈りをいつも叶えてくださることを感謝いたします。感謝と賛美とこの祈りを主であるイエス様の御名を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。